はい、おはようございます。
このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は10月26日の日曜日ですね。ビンゴやりたい、お家に帰ってきてからうちの4歳の長女さんが言ってきた言葉です。ビンゴのね、カードゲーム、カードがまだいっぱい残ってたんで、それ出してきてうちの妻にね言うてました。もういっぱい余ってるからもう穴開けていいよっつってね、ちょーちゃんビンゴやろっつって言ってきました。楽しかったやろなと思ってね。そんなわけで昨日はファミリーで遊びのイベントをやってきましたね。リフレーム不動産キャンプ、僕が代表を務めています。こちらの会と、名古屋のワクワク、名古屋の副業コミュニティワクワクさん、ね、一緒にやってきましたけど、まあなんかもう別にそんな会とかいう、もう垣根も何もないっていう感じでね、楽しかったですね。奈良の体育館のね、廃校、今は使われてない小学校を、まあそういうイベントスペースとして貸し出されてる、そんな事業されてるところで、体育館をもう一つ丸々貸し切ってっていうことで遊ぼうぜ、やってきたんですけど、あんなにこう自由って何も目的もなく、ああいう空間を借りてみんなでワイワイやると、しかも結構、まあ顔見知りも突然いますけど、みんながみんなではなくてね、初参加の方もいらっしゃったりとか、そんな形でこうやるんですけど、子供たちって本当にそういうとこの垣根を考えずにね、感じずにみんなで仲良くやれますよね。ね、誰一人、まあ僕の目から見てはですけど、寂しそうにこうポツンとしてる子もねおらずに、大人同士もみんなでワイワイ楽しくやれたなって思うんですけど、いやほんとね、ああいう機会また設けていきたいなって思いました。決めてなかったんですよ、こうプログラムどうこうって。最初はもう結構ガチガチにね、こんな競技しようか、あんなことしようかとかいうのもやろうかななんて、プログラム的にでもなかなかこう、どうしようかな、いざ準備ってどうなんやろってとかいうのもあって、もう最終的に、まあみんなこう運営もね、考えてたところやと思うんですけど、なるようになるかっていう、そんなノリでちょっと昨日も臨んだんですけど、結果良かったですね。あれ、ちょっと思いましたもん。なんか子供って与えられたものよりも、本当に自分たちで面白いもん見つけてくる天才やなって、思いました。虫捕りとかね、お昼ご飯も食べ終わってから1時ぐらいからちょっと次の競技とかもやりましょうかとか言いながら、午前中はまあ言ってもこう集まるのももうそこそこにね、11時頃とかになって、そこから自己紹介タイムとかもやっていったら11時40分ぐらいとかにもなって、じゃあまあ、そうやな、せっかくやからこうチーム対抗にしてみんなで競技し合いながら競おうかとかいう話をして、ある程度こう力配分とかもね考えながらチーム分けしたんですけど、でそこからこうじゃんけん列車っていうんですかね、前のファミキャンでもあれですよ、もんちゃんがこう企画してくれて、ああ面白いな言って、ご挨拶をして、でじゃんけんをして、負けたら勝った人の後ろについていくっていうことで、だんだんだんだんその列車が長くなっていって、最終的には1両の列車になるよね、その先頭の人が属しているチームの勝利、ポイント獲得みたいなねことやって、じゃあもうこっからみんなでね、レジャーシート引いてお昼ご飯持ってきたお弁当を食べましょうみたいな、で1時頃になったら、じゃあちょっと続きからやろうか言うてたんですけど、ちょっと外にいたら、あ、カマキリおるとか、見て見てこっちバッターとか、あとなんでや、カニおったで、もう普通の校舎の横のもう庭先って校庭のとこでもカニおったから、騒がに、いろんなんね、最初はこう怖がってたコーラも不思議なんです。うちの長女ちゃんもね、そういう虫とかも本当に嫌で、嫌だ嫌だって言うのに、昨日は触ってみたいとか言ってこうバッタ触っていったりとかね、もう強い子なんかも、はい、バッタ持って、で片手にもう、はい、この人差し指と中指の間でバッタ持って、中指と薬指の間にカマキリ持って、でみたいな、片手でも3匹4匹持ってる子がいたりとか、そういうの見てるとこうみんなも触りたい、私もってなるんでしょうね。子供の力すげー、でもわわわわなって虫捕り大会でしたわ。でまあそっからね、昼からちょっとムカデ競争みたいなのやったりとか、そこの体育館の中にあるものはもう何でも使っていいよみたいな感じだったんですよね。木の板にこう靴みたいに履いて、縦3人並んで、ムカデ競争こう回って帰ってきて、一番イエーイとか ね、大玉みたいに持ってね来てくださってる方がいらっしゃったんで、空気入れて軽いやつですよ、それをもう1、2ってポンポンってこうラリーをして、落とさずに何回ねみんなでラリー続けられたか、多いチームが勝ちとかね、最後もう微笑ましかったですよ、尻尾取り競争とかね、お尻にまあタオルとかもあればよかったんですけども、その時は持ってきてたピーピー紐もね、あの新聞とかくくるやつね、あれを一定の長さに切って、もう子供たちみんなのこうお尻ズボンのところに挟んで、もうチームも関係ないと、うん、あの誰でもいいから、もう色分けできてなかったね、一人でももう多く取りましょうで全部取って、その持ったやつでチームに分かれて、はい結果どっちのチームの子が多く取ったかみたいな、赤チーム勝利みたいな、楽しかった。いやほんまにもうその後もフリータイムやけど、みんなねおのおのにこうボール遊びをする子がいたりとか、外を駆け回ってる子がいたりとかっていう、いや幸せな時間過ごしました。いやほんとあのまた参加ね、あの僕こういうの企画するの好きだ、好きなんだ、楽しいんだ、もうねやるんで、またよかったらお越しください、こういう貴重な時間やなっていうのを思いましたよっていう、はい、それでねお家帰ってきてからも楽しん、あれが良かった、これが良かった、長男くんはもっと走れたわ、もっとあの体育館の中で体を動かして遊びたかったわって言って、もうそれも運営の方の反省ですか、もっと体を動かして遊ぶプログラムを入れても良かったんじゃないかって言ってましたけどそういうの入れていきます、はい、ということも踏まえてどんどんどんどんねいいものを作っていきたいなっていうのを改めて思った次第でございました。昨日参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。ということで本日の本題は、答えは一つじゃなくていい、こういったテーマでお話をしてみようかななんて思います。心の赴くままにですよねっていうのをね、やっぱりこう思ったりするわけですよ。大いに昨日のちょっと経験談も踏まえてお話をしていきたいななんて思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。11月の8日の土曜日でございます。こちら M ちゃんに登壇いただきまして、もうすでに、ね、打ち合わせももう万全に体制整えております。これ本当今年の集大成じゃないかっていうぐらい、本当にね僕いろんな方に今までオファーもかけてきたんですけども、やっぱりここまでこう登壇の意味というのを問うてくれるような方っていうのはおられないですね。まあね、どんな方が来られるんですかとか、会のその年齢層であったりとか、ステップアップ、まあ、していかれる方が多いとは思いますけど、今の現状の位置ってどんなもんなんでしょうかねっていうね、戸建て1戸2戸ぐらいの方なのか、それとも結構クロートでもう何百戸とか持ってる人が多いのかとかね、うん、そういうの聞いたりもしますけど、でどういう講習願でやった方がいいのかって、この会としてのメリットは何でしょう、私が喋ることによって何を皆さんに提供できますかって、そこのちゃんと整合性を取っていきたいんですとか、さらに私が喋るんであればこの回として推していきたいそのプランであったりとか、そういうことがあればしっかりと中に織り込ませていただきますので、とか相手を勝たせる発想というところにものすごい長けてらっしゃるっていうのね、もう深く思いました。そんな M ちゃん、もうこの直近3年で人収1億円を突破という、もう結果も出されているということですよね。はい、これについてもうオフレコなんです、リアルタイムのみなんです、だから深い、はい、もうこういう内容ですね。もうこれ以上は何も言いません。11月の8日土曜日、ぜひともお越しくださいませ。大阪の会場でお待ちしております。そして翌日11月9日の日曜日ですね、はい、こちらクロス張り体験ということで、まあ DIY やる方に関してはもうぜひともね、参加してみてくださいということなんですが、それだけじゃないですよと、これからどんどん規模を大きくしていく方に関してはやっぱりそこで過ごす時間ね、参加者の皆さんとこう語り合っていくっていうことで先々が見えていくんじゃなかろうかという、はい、そんなこれもリアルの勉強会になっております。この会としてはですね、そういった体験会、実はまあ初めてなのかなっていう感じなんですけども、はい、これね企画してやっていきますので、アーバントラストの和地社長にお越しいただいて、実践のその指導をいただくという、はい、内容になっておりますので、ぜひともご参加くださいませ。11月9日の日曜日でございます。年末は12月13日土曜日、皆さん上げておいてくださいね。会員の方も全員参加ですから、この1年の棚卸しということで、はい、実践報告会、こんなこともやりますよ、お待ちしております。12月13日年末大報告会でございます。さあそれではやってまいりましょうかね。ね、本当に楽しいことやっていきたいねっ っても言ってるんですけど、昨日もね、そうやってファミリーのイベントをやってきましたと。でみんなでこういろんなプログラムやったりとか、子供たちと遊んできたりとか、無邪気な時間を過ごしていたんですけど、まあやっぱり僕たちも、まあ、不動産投資家ということもありまして、ね、今どんなこう活動してるのかとか、ね、今こういうふうなことに悩んでるとか、そんな話をこうたくさんね交わしたりするわけじゃないですか。まあそんな時にですよ、もう誰とも言わないですけども、やっぱり今の状況にこう悩んでいるとかね、いう方もいらっしゃれば、今までやったらこの融資を受けてね、一棟をどんどん購入している方か、最近はちょっとその DIY に凝っていて、戸建てをコツコツと直しながら進んでるみたいなこともおっしゃってたり、そうなんですねとかね。まあもちろん代表コビーさんなんかもいろんな事業も横展開もされてますから、なんかそういったこう話を聞いたりするのも、ああ面白いな、やっぱりこう応援したくなるなとか、なんかそういうところで心躍るのは本当に楽しいひとときやったんですけども、悩むじゃないですか。まあどんなことをこうやっていくにしたってね、自分の得意をずっと突き詰めていくっていうことはね、失敗が少ないことかもしれないですけど、得意なことがやれているとか、それがうまく回っている、でもそれを続けていくっていうことに一抹の不満を覚えたりするわけじゃないですか。このままでいいのかな、ほんまにこれやりたかったことなのかなって、うまくいってることをやってたって悩むことがあるんですよ。で逆にもちろんそのうまくいってないことだったら、じゃあどうやったらもっと求める成果が出るのかな、こうしてこうしてこういう風に組み立てていったらこんな結果が出るんじゃないか、よしやってみようっつってやってるつもりなんだけど、全くそこに近づいてる実感がないとかね、どう転ぼっと結果悩むもんは悩むんすよ。幸せだなって感じてたら、なんだかんだでこの幸せっていつまで続くんだろうなって不安に思ったり、でも不安は不安でいいんですよ、ね、不安があるからこそその先の喜びがまた倍増していくんですよね、不安は解決する必要がない、もう受け止めていくものであると、ね、いやこうなんかいろんな YouTube とか見てたら感化を受ける言葉とかもあったりするんですけど、まあとにもかくにもですよ、まあ、ことこの不動産投資一つにとったってやり方はいっぱいあるわけじゃないですかね、戸建て投資をやる人もいれば、ね、土地から新築仕込んでアパートを建てる人もいれば、中古のね地域の、地方の物件を購入して利回り高く仕上げる人もいれば、いや都心部の方で利回りこそ浅いけれども積算の高いもの、土地評価が高く、売りやすくなるようなものを買っていくっていう人もいらっしゃったり、本当に千差万別いろんなやり方があるわけなんですけども、あなたが目指すゴールっていうのは一番お金が増える方法なんでしょうかっていうと、ノーって答える人結構多いんじゃないかなって思うんですよ。一番儲かる方法、それがイコール幸せだっていう、そんな質問があるとしたら、小学生でも結構ノーって言うんじゃないかなっていう、そんな気がしますね。金さえありゃ幸せ、それは違うよね、その先にある理念だったりとか、もっと叶えたいもの、自分が大事にしたい価値観を大切にできているかとか、こういうとこって結構心では分かってるはずなんですよ、だけど今やってるやり方がなんかお金を稼ぐにあたってはなんかうまくいってないから、もっとうまく効率よくやる方法があるんじゃないかなんていうことで、お金にフォーカスした考え方にこう振られることがあって、本来は自分の心の中心でやりたいことがやれているのにもかかわらず、この結果っていうことイコールそのお金の充実、自由の時間の充実、時間とか付き合う人だとか、その場所にもこだわらずに、過ごせるような環境を手に入れること、それこそが幸せなんだっていう風に思ってしまった瞬間、苦しくなるっていうねことがあったりするわけじゃないですか。最初に言いましたけど、今日のテーマね、答えは一つじゃない、悩んでいこうなんですよねって思うんですよ。心の中心どこなのかなって、今やってることがね、結果が出ないことだとしても、その結果っていうのが本当に自分が求めている大切なことなのか、それを向き合う時間っていうのも大事だと思うんですよね。昨日みたいに僕はその、会のイベントとしてですね、何かしら企画するっていう意図もありましたけど、結果としてですけど、結果というか、なんでこういうのをやるかっていうと、自分が楽しいに過ぎないですよ。こういうのやっぱりやって子供らがわーわーってこう楽しんで無邪気にもう何もかもなんか普段のしがらみも何もかもこう忘れた時間を過ごせるっていうことを、そうちょっと引いた目線とかで見れるのも嬉しいし、自分が本気になって中に入って、うわー負けたとかこう言うてる、あーくそー次こそはってイエーイ勝ったぜーってパチパチパチってやってるアホで好きなんです、そういうのがいいんです僕はっていうのをね、なんか改めて思いましたし、 もちろんその事業をやっていくのは結果出さなきゃいけないですよ。ここで言うところの結果っていうのはしっかりその効率性も求めながら、費用対効果を求めてしっかりと利益を積み上げていくという右肩上がりのそういった会社を成長させるということが一つ事業ということにおいての成功法則なんだろうと僕は思うわけですし、それによってやっぱり支える家族がいるわけですから、その利益を積み上げていく、赤字を出さずにちゃんと結果をにコミットして、で会社を大きくさせるかどうかは別として、少なくとも今家族を支えられるだけのその、しっかりね、稼ぎを出していくっていうことは大事なことなんですけども、やっぱり人生っていう捉え方をするとそれが全てじゃないんだろうなって思うんですよね。今日の話はちょっとふわっとしてるかもしれないですけど、もうでもこれも心の赴くままなんですよ。あるがままをね、なんか受け止めていきましょう。悩んでいいんですよ。本当に答えなんてなくていいんですよ。でもこうやってなんか、ぐるぐるって回る時があったっていいと思うんですよね。心の中心はそれを本当に楽しめているかどうか、迷った時は正しいかどうかではなくて、あなたの心が楽しいと思えるかどうか、この先に未来が広がってるんじゃないかどうか、そんな選択肢を選ぶようにしていけば、それはきっと後悔がないそんな選択になるはずなので、なんかこういったことをね、やっぱり一つ面白いな、うわこれよかったな、やってよかったなってジーンってしてるこの布団の中でね、明日こういうことちょっと喋ろうかなって思ったりするわけなんですよね。今のあなたは心の中心に向き合うことができていますか？ガチに行きましょう。やっと本気に慣れてんのかな。僕睡眠寝ることすっごい大事だと思ってたんですよ。すっげえ大事だと思ってたんです。でもね、昨日もね、山田くんとサブカルライブやりましたけど、サブカルライブ好きなんですよ。好きなことはただただもう自分のもうことだけでもう喋れるってことが好きなんですよ。それ軸に置くんですよ。でそれをやろうと思ったら、明日もその家族のイベントもある、それ楽しい、やりたいだから絶対譲れないわけですよ。でも走ることさめちゃくちゃ好きなんですよ。じゃあどこに入れ込もうかなって思ったら、もう早起きするしかないです。一番僕が大事やと思っていたそれって睡眠時間って、走ることと喋ることとみんなで遊ぶことをよりも下やったってことなんですよね。ああ自分が大事にしていたものなんて結構ちっぽけなもんやったかもしれないって。でそれを捨て去ったとしても楽しいからやれるんですよ。ほんまにこれやりたいって思う、心から思えることやったらどんなことだって顧みずやれるっていうことは、もうなんか今の自分の生き方が証明してんなって思うわけなんです。おもろいことやっていきます。そんな結論でございます。いやー選べる人生っていうのも素敵ですけどね。でもやっぱりその限られた制限がある生き方の中でもやっぱり自分の楽しさっていうのを見出すことはできると思いますので、心に正直に向き合っていきましょうね。はい、ということで本日の放送はですね、まあ本当に、皆さんなりの幸せって何なのかなって、で答えは一つじゃないから、迷いに迷ったっていいから、心に素直に楽しいこと、面白いこと、未来が広がっていること、これを選択していけるようなそんな人生掴んでいきましょうねっていうお話でございました。いいねマークのこのハートボタン押しといてください。よろしくお願いします。今日はなんとまたね、うちの父親も一緒に旅行に行ってこようかななんて思ってます。今日明日とね、一泊二日で丹波笹山の方なんですけども、なんか農業体験もできるそんな宿っていうことで、これもちょっと繋がってるんですけどね、ちょっと7月に、ね、2家族でちょっと僕ともう一つね、仲いい友達家族とね一緒に行ってきたところから、まあそこのね宿の方がちょっとここおすすめですから、もしよかったらぜひ行ってみてはいかがですかってご紹介いただいた、その宿にね泊まってくるっていう、こう横展開で紹介してもらいながらね、信頼できる人がなんか勧めてくださったところやったら、どんどんこう体験していくみたいなねこともやっていきたいななんて思っております。はい、そんなまたご報告もさせていただけたらって思いますので、皆さんも良い週末をお過ごしくださいませ。ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。